もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、63歳です。
63歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
65歳です65歳。
お子さんは
2人おります。
何歳ですか？
はい、長男が35歳で、
はい、
長女が32歳です。
で、今はお二人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、娘との関係でちょっと悩んでおりまして、孫が一人目が男の子で1歳10ヶ月です。
はい。
で、二人目を今妊娠中で来月出産の予定です。
あ、そうですか。
はい。それで孫のことなんですけれども、
はい、
3ヶ月ほど前に、
はい、
様子を見てると孫がもしかしたら自閉症の兆候があるんではないかということで私たちに感じましたので、
はい、
娘の方に伝えました。
はい。
そこに行き着くまでには娘の方から私たちは聞いたことなんですけれど、
はい、
1歳半を過ぎても指差しをしなかったり月齢のことがちょっとできてなかったりとかいろいろ聞いてたものですから、
はい、
で、私たちが実際行った時にも食事をする時にまず好きなものを全部食べてしまわないと、
はい、
次に進まないっていう感じで、
はい、
積み木とかおもちゃになりますともうあの緑色を特に好んで、
はい、
そういったことはもう直接私たちが目にしたことなんですけれども、
はい、
で、娘の方からは散歩の時に近所のおじいちゃんおばあちゃんと会ってもじっと下を向いて固まってしまうような状況だとか、一番心配だったのが自分がトイレに行く時に追ってきて床に頭をガンガンガンガンぶつけることが心配なんだよねって言って相談も受けましたので、ネットで見てみますとそういった症状のお子さんは自閉症の兆候があるんではないだろうかというようなことがありましたので、
うん、
一度きちんと相談してみた方がいいんじゃないということを言ったことに対して、
うん、
親の私たちから自閉症じゃないかっていう言葉が出たのがすごいショックで、
うん、
我が子をそういう目で見られてるっていうのはすごい辛いし、子供がかわいそうだからもう今後は私たちに会ってほしくないっていうようなことを言われまして、
うん、
私たちもこういうことになると思って娘に言ったわけではなかったんですけれども、
うん、
ちょっと全く想像してない方向に今行ってまして、娘との関係を修復していきたいっていうか、やっぱりかわいい孫ですのでそういうふうに思うんですけど、で、あの3ヶ月前に言ってすぐに話をさせてっていうことで話し合ったんですけど、
うん、
平行線のままで2日ほど前に2人目の出産も間近ですのでもう一度ちょっと話をしたいということで私と娘と話をしたんですけど、やはりもう2人目の出産も私たちには今の状況では知らせたくないというか、そういうふうに申しました。
今の話伺うと、
はい、
お孫さんが大切だという気持ちはわかるんですけれども、
はい
はい、過剰な関心を持っているってことはないですか？
もうその通りだと思います。だから娘からはもう本当に余計なお世話だったって直接言われました。
あなたがむしろここまで関心を持つのはちょっと話が飛んじゃうかもしれませんけれども、ご主人とあなたとの関係ってのはどうなんですか？
ほとんど会話もないですし、うん、これから二人でいろいろ楽しんでいこうという明るい希望はもうなくて、このまま行けたらもういいのかなっていうような。
だからあなたは生きがいとか生活の張りとか、
はい、
そういうものがないですよね、
はい、
だから虚無感はあるんでしょうね。
はい、そうですね、はい、
そうするとどうしてもね、
はい、
異常な関心がお孫さんに行っちゃうんですよね、
はい、
なんとなく虚しい毎日があって、
はい、
むしろ問題を作っちゃう、
はい、
そして問題を作ったことで、
はい、
あなたの存在意味ができてくるんですよ。 これはよくあることなんですけれども、
はい、
テレフォン人生相談の一ついくつかパターンがあるんですけど、その中の一つが、
はい、
他人を巻き込むことによって自分の人生を活性化するっていうのがあるんですよ。むしろ今日の問題は、
はい、
お孫さんの自閉症の問題じゃなくて、
はい、
あなた方夫婦の問題じゃないのかな、これ。好きなものを食べちゃうっていうような、それがどうしたの？緑色のが好きだって、それが問題だって、そこまで自閉症を拡大して解釈したら、これは大変なことになりますよ。
先生がおっしゃる通りだと思います。
でだけどいろいろとあなたこの状態の中でね、
はい、
2番目のお子さんが生まれるということでご心配でしょう。で、はい、今日はスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみドマドマゼロ愛先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
どうぞよろしくお願いします、
はい、まあお嬢さんとしてもね、お母さんのこの余計なお世話、そしてその余計なお世話を作った根本の考えがあるんですよ。それはやっぱり普通信仰なんだよね。普通でいたいっていう、まあ日本人は特に強いよね。普通でないものを嫌がるよね。でもそこをなんでそうなのかっていうと、個性で認めるよりも普通でないってことをあげつらうんですよ。
はい、
あなたの人生を考えてみると、
はい、
これまで何か危険があっても挑戦した経験がないとかね。
あ、そうです。
もうそういうことの連続だったと思うんですよ。
はい、う
ん、かといって明るい楽しみや未来も希望を抱けない、そういった本当はそうした幸せではない人が、
はい、
その不安を隠すために、
はい、
よりどころとするのが普通だっていうことなんですよ。
はい、そうです
ね、
はい、
だからそういうとこを考えると、言えばお母さんは常にそうだったっていう娘さんからの思いがあると思うのね、
はい、
そしてその子供はお懐石料理センスで味噌汁は味噌汁で飲んじゃうわけでしょ。それから積み木でも好きな色を選んでってちゃんとした自己主張をして個性の道を歩もうとしてる、
はい、
となるとお母さん不安になるんだよね。やっぱりね、普通じゃないっていうところに結びつけるわけよ、
はい、
そうしてですよ、
はい、
何度言っても娘さんの気持ちが分かったようで分かっていないわけよ。そしてでも娘に嫌われたくないからって言ってもう一回話し合おうとか、
はい、
何を話し合おうとしてんの。
本当夜も眠れなくてずっと考えたりしてますと、やっぱり私たちが間違ってたっていうのは、
うん、
本当に娘の気持ちを思ってなかったっていう。
でもそれもね、
はい、
波乱を起こしてしまったことに対する後悔であって、
あ、そうです、はい、そうです。
本質の気づきとは違うように聞こえるのよ、
はい、だから娘からも口先だけでしょって言われました。
そう、なんで問題を起こしてそれに対する、はっ、私っていつもそうやって考えてたっていうような、そういう反省とは違うんだよ。だから話したって娘さんどんどん悲しくなっていくだけなんですよ。なんでそんな目で子供を見てたのっていうのがまさにそこに現れてるわけで、もう多少癖があろうが和語であるがゆえに可愛いんだよっていうところが見えないんだもん。たとえ自閉症の子でも、お前苦労するかもしれないけどもおばあちゃんがいるよと、それが自然じゃない？そこがお嬢さんがお母さんに求めてるもんなんじゃないかな。だから修復は簡単ですよ。もうそんなことは一切やめて、お孫さんを本当に愛おしく抱いてあげることですよ。いつかそういう機会が来たら、
機会を待ってないといけないってこと、
うん、
今のところ娘は2人目が生まれても私たちに生まれたという報告をしようか しないでおこうか、今はまだ結論ちょっと悩んでるっていうことを一昨日言われたんですけど、その時もこちらからその押しかけて言って、そういうことはできないと思うのでこちらはもう待ってます っていうようなことを言ったんですけど、でも心の中では、
うん、
なんとかしたいっていうか、やっぱり2人目が赤ちゃんが生まれるっていう時には、うん、おめでとうって、
うん、
もちろん娘の気持ちが今は一番大切だと思うんですけど、
大切も何も言う言わない向こうの自由だから、だから言ってくるに決まってるじゃない、そんなこと。
どうでしょうか。
そういう自然な関係が大事なんだよ。
そうですね。
だからね、
はい、
娘が幸せになってほしいよね、
はい、
だって。
そうです、はい。
本気でそう思ってればいいんじゃないの。
はい。
ね、そしたら自然な態度がきっと出てくるような気がする。あと生まれる頃にお金あげるなり、
はい、
なんか送ってあげるでいいじゃないの。
で、あの一応ベビー服とかも、
ね、送っていればあげる
じゃない。いや、2日ほど前に会いましたので渡そうとしたんですけど、うん、今は受け取れないっていうことで拒否されてしまったんですよね、
うん、だってそれははいどうぞって目の前でやられてもそうなるよね。勝手にやってくれればいいのよ、勝手に。
はい。
おばあちゃんってそうじゃない、勝手にやってくれんじゃない。思いがあれば送ればいいし、
はい、
問題解決しようと思って送るんだったらやめた方がいいし、そこを人は見抜くと思います。ちょっと加藤先生に、
ありがとうございました。
もう一回ね、聞いてみたいな
と思います。ありがとうございました。すみません。
あなたは楽観すぎるかもしれないけど、これからあのうまくいきますよ人生。っていうのはね、
はい、
あなたとっても素直なんだよ。素直さを忘れないこと。
もうこちらからこうしてほしいっていうのはもう一切今の時点では言ってはいけないこと。
言わない。だってなぜ言うかっていうと、
もう関係を直したいばっかりなんですけど。
うん、だから本来の関係をあなた今持ってないんですよ。人との関係を、
はい、
人との関係がないからその関係を作ろうとして無理に人を巻き込んでんです今。こっちの不安を解消するために関わらない人と、で今の素直さを忘れない。大丈夫です。63歳までもしかするとずっと不安だったかもしれないけれども、それは人との関わり合いが持てなかったからなんですよ。その人との関わり合いはできます、素直さがあれば。あなたの言った最後が素直さなんですよ。自分が今度の出産に関わりたいからって関わらない方がいいですねって、自分が関わりたいからなんですよ。それで言うことは娘のためになんですよ。
やはり娘が出産するときに近くにいて何にもしてあげない母親なんてって、やっぱり自分自身も思いたくないし、他人の目からもそういうふうには見られたくないなっていう思いが。
そうなんですよ、
はい、
要するに他人の目がものすごく大切なんです。他人の目がね、あなたはもう不当に重要になっちゃったんですよ、不安だから。だからその他人の目がなぜ不当に重要になってくるかっていうと、ずっと自分は何をしたいかということで生きてこないんです。ちゃんと過去を見つめ直さなければ、いつになったって本当の自分というのは見えないですから。それをしない限り不安はなくなりませんよ。不安を逃れる道はただ一つ、自分自身であることなんだ。よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
あ、本当にどうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
人間の唯一の義務、自分が自分であること。